ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話を伺います。皆様のご家庭にも広報須賀川2月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川をご準備ください。より話が分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、はじめに表紙ですが、教えて相沢先輩とあります。箱根駅伝などで大活躍してくださった東洋大学の相沢明選手が母校の長沼中学校を訪れた時の写真ですね。はい、でこの相沢選手も、そして中学生の皆さんもとても楽しそうな表情をされてますね。
そうですね、嬉しそうですね。あの1月22日にですね、はい、相沢選手が、母校の長沼中学校を訪れていただいて、特別教室ということで、子どもたち、あの小学生もその時にはおいでになってましたけど、あの子どもたちにですね、走り方であったり、あるいはその今走ってるですね、気持ちをあの校長先生と一緒にお話をしていただいて、みんな楽しく過ごしていたようです。
はい、本当にこう楽しい時間というのが伝わってくる一枚ですね。
私もですね、本当は市役所にもおいでいただける予定だったんですが、はい、あまり時間がないということで、私の方からですね、はい、中学校行って、校長室で少しお話をさせていただいたんですけど、はい、本当にですね、中学生の時代から私もこう相沢君のことをよく知ってますけれど、やっぱり大学生になって、活躍と同時に素晴らしい成長をしたんだなということを実感しました。小中学生にとってはですね、地元の先輩でもありますし、まさしくヒーローになっている感じがしましたけど、ちょうどお話しした後ですね、私が校長室から出てきた時に、保護者のお母さんたちがですね、一斉に私のことを見たんですね。もちろん私を待ってたわけではなくてですね、相沢君をですね、出待ちしていたということで、まさしくお母さんたちにとってはアイドルだったんでしょうね。で何よりですね、すごく私は感じたのは、長沼地域の皆さんが本当にその相沢君、小さい頃からもちろん応援してた皆さんですから、すごい誇らしい顔をですねされてるのがすごく印象的でした。
今後ますますの活躍が楽しみですね。はい、そして、18ページ19ページの輝く須賀川人には、相沢選手、そして明治大学の阿部裕樹選手が紹介されていますね。お二人とも須賀川市のユニフォームを着て走っていたのですが、こうして全国で活躍する姿を見るととっても嬉しいですし、勇気づけられますね。
そうですね、箱根駅伝、そして、都道府県の男子駅伝、2人とも昨年今年といろいろ活躍いただいてましたけど、2人を見ていてですね、ライバルって大事だなっていうふうに思ってまして、スポーツ選手にとってこう活躍成長っていうのは良き指導者に恵まれることだというふうには思うんですけど、やっぱりもう一つライバルの存在っていうのがすごく成長するのに大事なんだなと、この2人を見ててですねすごく感じました。今年の箱根駅伝で、1月2日のですね往路では相沢君が区間新記録ということで、それをに奮起したと思いますけど、阿部君が今度は復路でですね、区間新記録ということで、この2人がですね切磋琢磨して今まで高校時代から中学高校と頑張ってきたことがですね、こういう形でお互いにこう刺激し合って成長している姿っていうのは大変我々にとっても勇気を与えてくれますし、今年2人とも大学卒業されますけど、今度は実業団でですねそれぞれまた活躍をすることになるだろうと思いますので、箱根駅伝ではなくて、今度は1月元旦のですね、ニューイヤー駅伝で活躍されると思いますが、それより以前にですね今年のオリンピック、ぜひ1万メートル2人とも目指すようですけれど、もしね出場ということになれば、市を挙げても 盛り上げていきたいなというふうに思います。
期待が高まりますね、はい、そして同じ18ページの町の話題ですが、市民交流センターてっての開館1周年記念イベントの情報が掲載されていますね。はい、高校生たちが中心となってイベントを企画し、とても盛り上がった1日となったようですね。
そうですね、1月12日、まあ、本当に1周年を迎えてですね、まあ、年間30万人という目標を掲げてましたけど、すでに60万人を超えて、もうすでに70万人を突破したということで大変好評いただいてますけど、その中心的にこうご利用いただいてきたのが中高生ということもあってですね、今回1周年をお祝いするにあたって、この高校生の皆さんが中心になってですね、てってで青春ということでいろんな企画を実践してお祝いしていただきました、まあ、そういう意味ではこの若者たちがですね、てってを育ててくれていると思いますし、てってが例えばこの若者たちの成長のためにですね、重要な役割を果たしてくれればいいと思ってますし、まあ、このお互いにですね、彼らと共に成長してほしい施設だというふうに思ってますから、今後とも大いにご利用いただきたいと思います。
それでは次に行きましょう。2ページから3ページになります、こちらの情報ですが、障害のある子どもたちを支える通所支援について紹介されています。実際に通所支援を利用されている保護者の声なども掲載されていますが、子どもたちにとってはとっても大切な場所になっているようですね。
そうですね、市では障害の種別を問わずにですね、あるいはこう疑いのある段階からその子どもさんとですね、保護者の方々を支援できるように質の高い専門的な発達支援を行う通所支援などを行っておりますが、まあ、障害の早期発見と療育によってですね、食事であったりトイレや身支度などが一人でできるようになったり、あるいはコミュニケーションがですね、この能力が高まったりということが期待できる、そういうさまざまな効果をですね得られるように支援を続けてます。現在約220人の子どもさんたちがですね、市内の各所の支援事業所で楽しみながら療育を受けておられますから、保護者の方々とですね、いわゆる事業所等で、連携をしながらですね、子どもたちの成長、療育を促していきたいというふうに思ってます。それからですね、この、まあ、保護者の方々、いろいろ子どもさんの成長に関してはいろんなご心配あるかと思います。子どもたちの成長発達っていうのは一人一人違いますから、また他の子どもさんとですね、どうしてもこう比較しながら自分の子どもの成長っていうのをこう感じられる方が多いかと思うんですけれど、まあ、それぞれ発達の段階っていうのは違いますから、まあ、ご心配があればですね、社会福祉課の方にですね、ぜひご相談をいただいて、まあ、専門的な知識持った職員もおりますので、ご相談をいただければありがたいと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。